ハセの金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空の寺スタジオよりお送りするハセの金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職、ハセさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では栃尾からのちょっと質問のコーナーです。日本だけでなく世界中で仏教は広まっていますが、なぜこんなに広まったと思いますか？ハセさんのお考えを教えてください。
使えるからですね。
ああ、役に立つってことです
か？うん、はい、役に立つから。
へえ。
例えばリンゴとか、例えばこうナイフ、包丁ってあるじゃないですか。
はい。
切れたら使いますよね。
はい。
切れなかったら捨てません？
はい、捨てるってか、使わなくなっちゃう。
捨てなくても別に使わなくなりますよね。広まらないですね。
はい。
あ、そうそう、広まらないですよね。
はい。
だから世界中の人が包丁って使うじゃないですか。
はい。
それと一緒で、やっぱりその使えなかったら廃れると思うんですよね。
はいはいはい。
で、仏教の教えってこの前にもちょっと話したかもしれないんですけども、
はい、
役に立つんですよ。
うーん。
特に日本人はなんで会うかっていうと、
はい、
世界一津波とか地震とか、まあ、火山の噴火とか、
世界一ですよね。
そう、まあ、そういうイメージあります。自然災害世界一、
はいはいはい、
そういうイメージあります。世界一なんで、必ず何年かに一度は、
うん、
ね、火山噴火したり、
うん、
津波が来たり、
はい、
まあ、群馬でも東京でも地震があるわけですよ、
はい、
そうすると諸行無常っていうのを常に感じてますよね。
本当にそうですね、はい、
多分 3.11 の後、あの大震災が、
はい、
群馬で起こらないって思った人はいないと思うんですよね。
あ、
はい、もう日本中どこかで、どこで起きてもおかしくないよって、うん、日本中の人が 3.11 の後、まあ、神戸の地震もそうですけど、
はい、
思ったはずなんですよね、
はい、
で、仏教はまさにここなんですよ、
はい、
諸行無常から始まるんですよね。
あ、
諸行無常だなって、
はい、
でもそれどうしたらいいのっていうところで知恵を出すわけですよね、
うん、はい、
だから僕は日本の人はものづくりが上手なんだと思いますよ。
え、どういうことですか？
知恵があるから。
うーん、
常に新しいものとか、はい、これはどうしたら便利になるかとか、どうしたら津波が来ないところで生活できるかみたいなことを常に歴史の人たちがずっと考えているから、だから松島の瑞巌寺なんて津波来なかったですよね。なんでだと思います？瑞巌寺行ったことあります？
ないです、ないです。
松島の仙台の瑞巌寺って、
はい、
津波が来ると、
はい、
その松島の島がたくさんあるんですね、
はい、
海に、
はい、
この小島にみんな波がぶつかって、瑞巌寺のところには波が来ないんですって。
そういう場所に建てたってこと
ですか？場所に建ててるんですよね。
あ、なるほど。
あと、はい、お寺とか神社もみんなそうですよ。風穴、流穴って言ってこう山が連なって、まあ、群馬だと赤城山からずっとこう東京の方に山脈があるんですよね、
はい、
でその山脈の切れたところとか、
うん、
その山の下、
うん、
こうずっとこう風が流れてきて、この山の、連なってるところの、その下のところが流穴、流の穴と書いて、その風があんまり来ないんですよ、
はい、
なおかつ日当たりが良くて、
はい、
なおかつ何ですかね、水が豊富に流れてるみたいな、
はい、
こういうところに神社とかお寺ってみんな立ってるんで、
はい、
よく皆さんね、神社とかお寺がパワースポットって言いますけど、
あ、はい、
パワースポットに建ててるんですよね。
ああ、なるほど、
うん、だからパワースポットなんですっていうことなんですけど、
はい、
役に立つから残ってるんだと思います。で、仏教が教えてる何が役に立つのかっていうとですね、
あ、はい、
ちょっと栃尾さんに質問なんですけど、栃尾さんどこから来て、まあ分かりやすく言うと、その前世とか、
はい、
来世ってどこから来て亡くなった後どこ行くかって分かります？
あ、分かんないですね。
分かんないですよね、
はい、
で人間の根源的な不安ってまさにこれだと思うんですよ、
うん、確かに
自分がどこから来て亡くなった後どこ行くか、はい、誰も分からない、
はい、
まあ、分かるわけないんですよね、うん、その分かろうとしている自分自身が亡くなった時にはいないので、
はい、
うん、だけど、まあ、生きてる時っていろんなことを想像したりイメージしたりできるじゃないですか、
はい、
だから常に不安で、
うん、
で不安の解消方法っていうのがあって、
はい、
一番簡単な不安な解消方法が人から、まあ、認められるってことなんですよね。その人の存在を認めてもらうっていう、
はい、
で認めてもらうのに一番分かりやすいのが例えば芸能人ですよね。
ああはいはい。
芸能人の人って必ずチヤホヤされるじゃないですか、
はい、
ですごくなんかこう認められてますよね世間からね。なんか悪いことなんかしなければ、
はい、
あと例えばもっと分かりやすいのがお金をたくさん持ってる人、
はい、
大きな家を持って、まあ、すごい会社に乗って社長さんとか、
うん、
あとはそのもう一つはその異性ですね、
はい、
すごく美人な方とか、かっこいい男性とか、
はい、
こういった方も世間からこう認められたり注目されたりしますよね、
はい、
あともう一つはその権力ですね、
はい、
政治家さんとか県知事さんとか、
はい、
大統領とか、
はい、
大使とかそういった方っていうのはこう常にいろんな人からこう見られたり注目されたりするんですけど、
はい、
これがでもこれなくなるとですね全部終わるんですよ。
うん確かに、はい、
うん、あの世に持っていけないので、
はい、
だからどうしたらいいかっていうところで仏教ではそのよく生きるっていうことを教えるんですよね。よくっていうのはその善っていう字なんですけど、
はい、
でこのよく生きるっていうことが最終的に仏教がこう目指す悟りとかそういった教えにつながるんだと思います、
はい、
でよく生きるとどういうことかというとですね、例えば僕らがやってるその仏教っていうのは、
はい、
2400年前のお釈迦様の教えですよね、
はい、
でその教えを今でも役に立ってるから自分で使うし人にも教えるしっていうことをやってるわけですね、
はい、
でこれを役に立つから続けていって、でよく生きた後にどうなるかっていうと高知空港って今龍馬空港とか言いますよね。
あ、そうなんですか。
うん、龍馬さんもう亡くなってるのに、
はい、
でもまだ名前とか生き方が残っていて、
はいはいはい、
でお釈迦様の教えも残っていて、
はい、
でそういう、 こう世のため人のために尽くした人って残りますよね。
あ、この世に残ると、はい、
そうそうそう。でそういう人になんかこうさすがに龍馬さんになるのは難しいですけど、でもそういったことをこう少しずつ皆さんがやっていくことで、まあ、いい世界っていうんですかね、素晴らしい、世界を作っていきましょうというのが、仏教の教えで、
はい、
非常にその他にもお釈迦様の教えってたくさんあるので、
はい、
いろいろ使えるなっていうふうに思いますね。だからそのお坊さん、まあ、僕だけじゃなくてもう素晴らしいお坊さんって日本人にたくさんいるので、
はい、
なんかどんどんどんどんこう学んだり使っていただけるといいかなっていうふうに思います。
なんかどこから来てどこへ行くのかわからないっていう不安が仏教によって解消されるっていうことが役に立つってことなんていうのの一つってことですか。
そうそうそう、
はいはいはい、
諸行無常っていうとこから全て始まっていて、
はい、
例えばこう地震とかね、火事とか山火事とか、山火事の火山の噴火とかあるじゃないですか、
はい、
でもそれをどうしようもないですよね、
はい、
人間の力で、
はい、
でもその仕方ないっていうか、そういったところとこううまく生きていくっていうかな、
うん、
そういう力をこう編み出すっていう、
うん
うん、そういうところでは諸行無常を受け入れるっていう、なんかそれを抑え込もうっていうんじゃなくて 受け入れていく力っていうんですかね、それはなんか仏教ってすごくあるなっていうふうに思います。こう周りに合わせていくとか、
はいはいはいはい、
うん、だから聖徳太子はその和っていうことを大事にしましたよね、日本人で。
あ、はい、
そこにもあの仏教の教えってあるので、
はい、
うん、だから世界でね、ああいう震災とか起こっても日本人ってね、コンビニを襲ったりなんかスーパーで強奪したりしないじゃないですか、
はい、
うん、そういうところってなんか仏教とか神道の教えがなんかこう広まってるなっていう感じが、僕はお坊さんだからですかね、思います。
うーん、
うん、
じゃあそういうのと自然災害と一緒に生きていくようなことができる考え方とか教えが、まあ、仏教に入ってるっていうことなんでしょうか。
そうですね、修行無常だなっていうところで、
はいはい、
こう受け入れていくっていうところですかね、
は
いはい、そこにこう抗わないっていうか、
うんうん、
ね、栃尾さんもお母様亡くされて、
はい、
ね、すごく諸行無常って感じたんじゃないですか。
ああ、なるほど、
うん、でも
それをね、
まあ、悲しむ時期ってあると思うんですけど、
はい、
まあ、だんだんこう受け入れていかなきゃいけないっていうか、
はい、
でも そのなんかこう過程で、うん、なんかお葬式とか法事とか、はい、お墓参りとか、
はい、
お仏壇に手合わせるとか、まあ、そういうのをなんか通してなんかうまく、はい、うまくやりくりするっていうんですかね。
はいはいはいはい。
だから先生によっては幸せのことをね、死合わせるって書く人いるんですよ。
死、亡くなるの死ですか。
死っていうのは仕事の死ですね。
あ、仕事の死、はい。
そう、仕事の死に合わせるって書いて、そのうまく合わせる。
あ、はいはいはい。
その時その時によってうまく合わせていくっていうのがなんか幸せ。
はいはいはい。
で、僕らのそのよく唱える般若心経っていう教えも後ろの方にね、変化自在って書いてあるんですよね。
おお、なるほど。
つまりその自在に、
はい、
徒長さんで言うとなんか自在にセッターがボール上げるみたいな
はいはい、はい、
自在に上げられたら自在に上げられたら相手やりづらいじゃないですか。
はい、めっちゃ強くなりますね、うちのチームは。
そうですよね、
はい、
だからその自在にやるっていうのが、
はい、
いいんだよっていうことを仏教では教えてますね、
はい、うーん、なるほど、
うん、そうそう、だからね、火山が噴火しても津波が来ても地震が起きてもまあなんとかなるかみたいな、
うん、
うん、そんなとこですかね。
はい、それで広まったってことですね。ありがとうございます、
はい
はい、はい、では今月のゲストをご紹介いたします。大分県別府市大法輪寺ご住職田口学法さんです。長谷さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
私はともかくしたいことって、これ最後の話になりますが、やっぱり宗派の枠を取ってお釈迦様の原点に戻るっていうのが私の考えですから、もうこれだけです。このために一生懸命やってます。だから私が山好きです、山登ります、山てっぺんに登る理由があります。目的は何か、てっぺんでハーモニカを吹くことです。小さなブルースハーモニカっていうのがあって、
はいはい、
それを持って行ったら吹くんです、まあ、人がいるところはあんまり吹きませんですけど、それでその時必ずアメージンググレースとか、あと慈しみ深きとか、そういう聖歌賛美歌っていうのが好きですから、それをこう、そうすると私がこう宇宙と一体になったような、宇宙即我っていうんですけど、で宇宙と一体化したような気持ちになるんですよ、自分がね。だからそういう山のてっぺんに行って、富士山もそうでしたけど、こうハーモニカを吹くっていうのが私としてはリフレッシュできる時だというふうに思いますね。楽しいです。
うちもコンサートとかライブとかやるんですけど、中島恵子さんというちょっと今お亡くなりになってしまったんですが、中島恵子さん来た時に僕が般若心経を読んで、中島恵子さんが千の風を歌っていただいて、
そこですかね。
そうですね、コラボでやらせてもらったことがあって、その中でもやっぱりちょっと松本の神宮寺さんも参考にさせてもらって、お寺でアメージングレースを歌っていただきましたけど、まあ、みんな泣いてましたね。
ますよ、
はい、
でそのうちの信者さんで、ちょっと脱線します、うちの信者さんで私の大好きなおばあちゃんがいたんです。バリバリのクリスチャン、それもカトリックなんですよ。プロテスタントならまだ分かる、カトリックで、バリバリのカトリックで、 でうちのお寺さんいいお寺さんよとか言いながら、カトリックですよ、カトリック系に、ね、うん、うちのお坊さんいいお坊さんよって言いながら、いろんな方に広めてた方、おばあちゃんが亡くなったんですよ、
はいはい、
でそこのご遺族から私の方に、うちの母亡くなったんですけど、お葬式してくれますかって言うから、いやでもクリスチャンやし、カトリックやし、
そうですね、
私でいいんですかって言ったら、いやもう学校さん好きだったから、うん、私子供来てお経を読みますよ、うん、いいんですかって言ったら、うん、あ、お願いします、わ、うん、かりました、うん、で葬儀社に来ました。でお葬式はあのみんなが知ってるような般若心経とか観音経とかそういうお経をあげさせていただいて、うん、でいつも通りその後振り向いてマイクを持ってお説教しました、はい、法話をしました、はい、その時に皆さん亡くなったおばあちゃんが一番喜ぶことは何ですか、うん、それは賛美することでしょ、
うん、
で私も事前にあの慈しみ深きをプリントして持っていったから、で葬儀社の方にみんなに配ってですね、うん、じゃあ私のリードで今から慈しみ深きをおばあちゃんに賛美しましょう、
うん、
で私はまた向こう見て慈しみ深き、私のリードでみんなで慈しみ深きを寂し
く
て泣いてましたよ。わばあちゃん喜ぶわって。その時葬儀者の方こう思ったそうです。変わった寺やな変わった盆栽やなそりゃそうでしょ、衣着てですよ、美しい服着かいみたいな。
でもあれですよね、あの田口ご住職さんをされて、ご住職さんとしては亡くなったおばあちゃんにとって何が一番喜ぶかっていうところが最上だからもう正解ですよね。
だからその法話の中にね、はい、慈しみ深きを賛美する前に、うん、皆さん釈迦が説いた教えも、うん、イエス・キリストが説いた教えも、うん、同じですよと、うん、ただし説いた人が違う、聞いてる人が違う、うん、国が違う、年代が違う、おのずから解き方も違いますよと、うん、でも真理は一つです、
うん、
だからお釈迦様が説かれたお経も聖書も解いてることは同じ、解き方は違うだけ。だから今から賛美することによってお経を私が唱えていると全く同じ意味ですよ、
うん、
絶対おばあちゃん喜びますよ、天国行きますよっていうことを言ったらみんなが泣いてましたね。
うん、
だから私だからそういうことができる、うん、つい最近あったお葬式でも、お葬式は浄土真宗だった、うん、でも棺の上に般若心経の経文があった。
お、
般若心経唱えたんですかって言ったら、
うん、
はい、毎日唱えてました。でもあの浄土真宗と日蓮系は話しに唱えか言ってないんですけど、 でもありがたいお経だから、うん、今からお唱えしていいですかって言ったら、はあ、お願いしますと、
うん、
っていうから話しにお唱えしますね、
うんうん、
なんてことないんですよ、
うん、そうですね、
でもうちの中央は唱えないから、いやそんなのしませんよ、
うん、
それでいいかってことですね、
うん、
そういうのが、まあ、十条塾の人たちは、まあ、結構理解してくれるとか方が多いってことですね、
うん、
その点は同業者として私は嬉しい形とお付き合いできるというのは嬉しいですね、
うん、やっぱりこうね、亡くなられた方と、まあ、どれだけこう、はい、ね、一つになって共感の気持ちでね、お経をあげられるかっていうのは大事ですよね。
そうですね、
はい、まあ、修祖さんだったら多分ねそういったことをするだろうって思いますけどね。
そうですね、
長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人瑞巌寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。長谷の金曜は聞き込み寺アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。